Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあ、ここからはたくさんのメッセージをいただきましたので紹介させていただきます。まずはじめに、みちよさん、おはがきをいただきました。わざわざ追加の切手を貼ってまでも送ってくださったことを感謝いたします。みおけさん、いむれさんの肉まんあんまん食べたいな。さて、兄が亡くなりました。そして私の娘が離婚しました。義理の兄が脳梗塞で下半身麻痺になりました。どうして、数年でこういうことが続くんですかね、とのことです。本当そうですよね。次から次へと辛いことが押し寄せてくると、私が何したの、何が悪いの、とつい自分や環境を責めてしまうこともあると思います。この気持ちは痛いほどわかります。しかし仏様は、辛いけど、たまたま、そのご縁にあっただけなんです。すると中にはね、そんなご縁に合うような私の運命なのと決めつける方がいるんですが、生きてると喜びもあるけど悲しみというご縁もあるんです。それは私が悪いということじゃないんです。善悪で考えるんではなくって、悲しいことがあったけど、でもそれを悲しいままで終わらせないでくれということです。お姉様の死を通じて、もう一度お浄土で出会い直す、娘さんが離婚なさったそのことによって、親子のつながりが深くなったかもしれません。その中で、病気を通じて、辛い出来事を通じて、どうかどうかそこから、底辺にある、必ず底辺で支えてくれてるぬくもりに、出会ってほしいなと思っております。みちおさん、ありがとうございます。さあ、続いての方です。コスモスさん、ありがとうございます。先日、3歳の孫を預かりました。保育園に連れて行くと、おばあちゃんと別れたくないと泣かれましたとのことです。もうおばあちゃんのこと大好きなんですね。すごく正直に。ああ、お孫さんが本当に懐いておられる姿が伝わります。これからもどうかどうかお孫さんを守ってあげてくださいね。ありがとうございます。さあ、続いての方です。彦根市より翔さん、ありがとうございます。妙慶さん、すごくほっこりする番組です。毎回欠かさず聞いております。様々なことで悩み、苦しみ、心配しながら私たちは日々送っています。その日々を皆さんと分け合うのもいいですね。私事ですが、左足の不調で現在整形にリハビリ中です。毎日通ってます。リハビリ中、顔見知りになった人とお話しするのも楽しみです。また、終わる時間が一緒なので、また明日ねと別れます。この番組のことも話してるんですよとのことです。ああ、翔さんの素晴らしいところは、辛い辛い中、良くなるっていうことでリハビリをする。すると同じ、やはり仲間同士で出会い、また明日ねと声を掛け合うこの関係、素晴らしいですよね。まさしく支え合えるということなんだなと思います。また、河村妙慶の心が笑顔になる番組も宣伝していただきまして嬉しいです。ありがとうございます。続いての方です。ラズベリーさん、ありがとうございます。妙慶さん、楽しみに聞いています。私の好きな秋が少し短めです。妙慶さんの番組に感謝を持ちながら、心を整えておりますとのことです。いつも素敵な絵描きを本当にありがとうございます。さあ、続いての方です。ラジオネーム空を見上げてさん、ありがとうございます。秋が深まってきました。妙慶さん、スタッフの皆さん、お元気でおられますか。以前10月の日にち薬のご法話が印象深くありがたかったです。私の角が取れたようですとのことです。そう言っていただきまして本当にありがとうございます。とっても可愛い柿のと栗の あとどんぐりの絵はがき、励まされます。ありがとうございます。さあ続いての方です。あきおさん、ありがとうございます。この前半年一度の贅沢をしてきました。病院のレストランでご飯を食べて、その帰りにいつも一緒にラジオ体操する託児所の子どもたちにお菓子を買って帰りました。そのお菓子はラジオ体操をしている時にスタッフがいろんなところで、ところに回ってくれて、子どもたちのゲーム感覚で探しているお菓子なんですとのことです。はあ、なるほどね。ただお菓子を買うんじゃなくって、ゲーム感覚でお菓子を買うんですね。あー、なんかレストランでご飯を食べる、それが贅沢なんだっていうのがね、秋尾さんの一日を本当にいかに楽しまれてるかということが分かりました。ありがとうございます。さあ続いての方です。藤子さん、ありがとうございます。みおけさん、いつもありがとうございます。優しい声、土曜日の8時に癒されています。良い聞き役になれるということ、いつぞやみおけさんが番組で答えてくれたことが本当に助けてもらった思いですとのことです。わざわざ、報告のお手紙を書いていただきまして本当にありがとうございます。とっても賑やかな絵はがき、あ、心に花が咲いたようです。藤子さん、ありがとうございます。さあ続いての方です。れいこさん、ありがとうございます。みおけさんと気楽に呼ばせてもらってすいません。毎週必ず聞いております。私も92歳です。人生は生老病死と言いますが、今は病に入って死を待ってる身でございますとのことです。92歳、まずはこうして生きてくださってて本当にありがとうございます。もちろん病になると私はいつ死ぬんだろうかと思うかもしれませんが、その前に今日こうして生きてる、心臓さんに手を当ててください、もう無言で動いてくれてる、ありがとうね、ありがとうねという気持ちでどうかどうか過ごしてほしいなと思います。この玲子さんのお手紙をいただいて、もう一つ私がさよこさんにお礼を言いたいのは、井村屋さんに直接お手紙を送ってくださったそうですね。ありがとうございます。どうしても病気がちで表に出れないヘルパーさんに井村屋さんのお菓子を買ってきてくれる、これが本当の楽しみなんだ、そして妙慶さんのこのラジオに支えられてるということ、それを番組を支えてくださってる井村屋さんにお礼のお手紙を出してくださった。井村屋さんはこのお手紙を拝読なさって、妙慶さん、お手紙いただきましたよと、また私のとこに連絡をいただいたんです。みんなでゆっくり見ながら感動しました。どうか玲子さん、この力のあるこのお手紙を、私は必ず必ずまたお手紙を通じて会えると信じております。どうかどうか今日の命を喜ぶその瞬間をこうして共有したいと思います。ありがとうございます。さあ続いての方です。おてもやんさん、ありがとうございます。京都市北区よりおはがきいただきました。妙慶さん、いつもありがとうございます。たくさんの学びをありがとうございます。お聞きしたいことがあります。お墓やお仏壇を建てるということ、そしてご祝儀、お祝い袋は金なんでしょうか、どうしたらいいんでしょうかということで質問をいただいてます。まあもちろんご存知のようにお祝い袋は紅白、あとは金のおのしでいいと思いますが、お供えの場合は、きしろがいいと思います。もちろん葬儀とかだったら黒白なんですが、法事とかだったら黄白がいいと思います。その使い分けさえしたら袋ののしは心配ないと思います。またお仏壇を洗うという意味でしょうかね。これはね、仏具店されております。私もつい最近ね、お苗仏をお洗濯という言い方するんですが、 洗っていただきました。とっても綺麗に、ね、なりましたので、余裕がありましたらぜひ仏具屋さんに相談なさってくださいね。さあ続いての方です。ナイスショートさん、メールをいただきました。妙慶さん、亡くなった方はやはりお浄土で同じように仕事をしてるんですが、食事をしたりしてるんですか、とのことです。なるほどなるほど、亡くなった後でも私たちと同じような生活をしてるのかっていう質問なんですが、仏教に涅槃寂静という教えがあります。煩悩の火が完全に消された状態です。この食欲っていう言葉があるように、食べるのも煩悩なんですね。お腹いっぱい食べたい、今度はこれちょっと苦かった、甘かった酸っぱかったっていうのが人間なんですよね。涅槃寂静、煩悩の火が消えたということは、そういう煩悩を超えた仏様の境地に亡き人はいるんです。ですからそういった煩悩の中で生きてるんではなくって、蓮の上の中で今生きてる私たちにどうかどうか煩悩だけに流されずに、そして常に合唱できる人生を送ってほしいということを亡き方は私たちに語りかけてくださってるんですね。このことを忘れないでください。続いての方です。かすみそうさん、ありがとうございます。メールをいただきました。金木犀の香りがいいですね、どこからの季節を感じますとのことです。今年はね、金木犀が本当に遅かったですよね。そして雨がどっと降ったことによって一斉に金木犀のオレンジの花が落ちました。すると道路上のオレンジがとても綺麗でした。私も日帰り法話でね、お寺に苔の上に落ちたオレンジの金木犀の写真を掲載しておりますが、また機会があったらね、河村妙慶で検索してみてください。ああ綺麗だなと思いながら、金木犀さんのお役目、そしてまた来年よろしくお願いしますという気持ちでね、楽しんだものです。ありがとうございます。さあ続いての方です。青紫のヒアシンスさん、ありがとうございます。季節の変わり目ですね。大谷祖廟さんに妙慶さんの法話を聞かせていただいて、いよいよお寺に訪れるようになりました。夫の一周忌もお参りをしましたとのことです。ああありがとうございます。それをね、法話をきっかけにこうしてご縁をいただいた、そして亡きお浄土の連れ屋さんとも出会えるんですよね。青紫のヒアシンスさん、ありがとうございます。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。